Come on, come on, sit down.
引っ越し終わった。
あ、引っ越し、退去が？
まだ家にいます。
あ、何？今空っぽの家にいるってこと？
明日のお昼ぐらいにこの家を出て、最低限の荷物を持ってホテルに直行する。うん、で、数日ホテルに行って、で、新しい新居に行く。
なるほどね。すごい。引っ越しでめちゃくちゃ金かかりそうだね。
で、家具もだから数日届かんし、家電もまだ買えてないから。
家具とか家電とか今回はついてないんだっけ？
そう、初賃貸だ。上京して2年ぐらい経つけど、初賃貸だね。
あ、そっか。めちゃめちゃ大変じゃん。
で、超楽しみ。で、今まで生活に飽きてたから、その、引っ越し楽しかったけど、
生活
飽きないかね。
え、生活に飽きてたってどういうこと？
街並みとか、その、
ああ。
線路とか。
に？いつもどれぐらいで飽きてたの？
半年。
短。絶対あるよ、もっと。絶対掘ればもっとあるって。半年以上もうちょい楽しめん。1年はいけると思うよ、絶対。
もう次賃貸だからもう2年は済まんと。
そうだね。だから、広げればいいんじゃない？活動範囲、チャリとか買って。
そう、チャリ買わんとね。
あ、買うんだ。
いや、買いたいね。
なんかチャリとか買ったらだってその、生活の範囲が広がるから、掘る範囲広がって、その、永遠にリグレて2年ぐらいいけんじゃない？
でも私さ、10キロとか歩くやん。
ああ、確かに。あれ、常になんだ。ブームじゃないんだ。
この2年間はどこの範囲でも、どのお家でもそのブームは来てたと思う。
ああ。え、それで半年で飽きてたの？
うん。
やば。なんで？なんか、
多いよね、
あれか。常に刺激的じゃないと生きていけなさすぎるのか。
そうなんだよね。め
ちゃくちゃ大変。
3ヶ月持ったらすごいのよ、一つのブームが。基本3ヶ月で飽きるんだよね。何回も言ったことあると思う。だから、マシノミちゃんと出会った時も言ったと思う、最初に。このマシノミちゃんブームみたいなのが、3ヶ月は、まずはその、見ててほしいみたいなこと、最初なんか言った気がする。その、まず3ヶ月みたいな。
そんなこと言ったっけ？
そう、最初に行ったカフェで、だいたい3ヶ月で飽きるから、人とかも。
うん。え、3ヶ月で飽きないかどうかをまず見せなきゃいけない。3
ヶ月で飽きなかったら結構本物なのよ、私の中で。
ああ、全然でも、全然初めにそんなこと宣言されてたら私結構びっくりしちゃってたから、されてないと思う。
されてなかったか。だからしなかったタイミングで言ったんじゃ、じゃあ。
いや、多分そうだと思うよ。その3ヶ月経った後とかだったら、まあなんか、全然、ああ、そうなんだってなるけど、多分、出会った時とかに言われたら私結構警戒してると思う。
あ、そうか。そうだったのかも。うん、でもなんか、マシノミちゃんは出会ってすぐ曲をパンパン作ってくれたから。
まあそうね。
それが効果的だった。
曲ってことじゃ。人っていうか。え、今んとこそういうことになるけど、大丈夫そう？え？怖すぎる。始めてください。
日曜のお昼にホッとするおじやみたいな番組、鎌倉おじやお送りするのは引かないベーシストのやこのと。
低気圧がしんどいマシノミです。
あ、本当にそう。え、あのさ、低気圧どうしんどいの？
私、気圧上がるときも下がるときも、体だるいから、春最悪、本当に。
体がだるいのか？頭が痛い？
頭も痛いし、体がむくんでだるいし、なんか気分も落ちない。
なんかさ、気分落ちてる人多くない？最近。
多い。雨なんだよ。雨と。
梅雨っていうぐらい雨降ってない？
いや、そう。でもなんか、春って感じじゃない？その三寒四温がある。なんか、悲しいよね。桜がさ、せっかく咲いたのにさ、こんなに雨に打たれてさ、もう多分この雨が終わる頃には、桜散っているわけでしょ。すごい、私はそれで悲しいなと思いながら、低気圧にうなされてるよ。春だから、しょうがない。
はい。
はい。
鎌倉落ち屋第39回、今週は普通歌紹介です。
はいはい。あ、なんかそう、先週の最後になんかジャンキメですみたいな感じになってたんですけど。
まあ、戦いな。
あ、そうなんだ。え、ウルブズグルービーへのメッセージの2月届いてるから、それ紹介する回なんですけど、大丈夫そうですか？
はい。すいません。
あ、じゃあメッセージ紹介してもらってね。お願いします。
ではメッセージを紹介します。まずはラジオネームポンデリングさん。あやこのちゃん、ましのみちゃん、ウルブズアのリリースおめでとうございます。
ありがとうございます。
自分で作ったランニング用のプレイリストに入れて走るときに聞いています。個人的にはパッション&グループがランニングの後半最後のスパートのタイミングに流れるので疾走感があって好きです。二人はカモおじでよく知ってるので、ソガシオンくんがまだ謎ばかりです。新潟の高校生となぜバンドを組むことになったのかなど教えてほしいですといただきました。
確かに
すごい走ってるの、すごい。
いや確かに偉すぎる。なんかやっぱさ、
なんか今日走ったい方がいいって言われた。
いやマジそうだよ、走ったりとかしないからうちら。いやマジでね、これに関してはね、マジでね本当に思ってる、反省してるところがある。ジムとか行った方が元気になるんだよきっと。
私さ、もともとめっちゃさ筋トレーニーだったんだよ。
え、筋トレーニーっていうの？待って、筋トレする人って筋トレーニーっていうの？
トレーニーだったんだよ、もともとめっちゃ。ええ、マジで腹筋割れてたんだよ私、数年前。
ちょっと待って待って、筋トレーニーのトレーニーってことも気になりすぎて入ってこん。
トレーニーだったんだよ。
え、マジ、まあいいか、トレーニーって言うんだね。筋トレーニーだったんだ。
筋トレーニーだったんだよ。
え、なん、いつまで？
上京して半年ぐらいまで。
なんで？
多分上京したらやっぱ床にどんどんしちゃうとか、筋トレするスペースがないとかでだんだんおろそかになってった。
ああ、やんなくなったってことか。それまではずっとやってたってこと？
そう、マジバキバキだったし、あ、やらなきゃ。もう朝8時に起きてちょっとだけ筋トレして、朝ごはんを食べて、うん、ちょっと30分ゆっくりしたら筋トレをして、買い物に行ってご飯を食べてみたいな、もうルーティーンがあったぐらい。
すごいね。
もう午前はもう筋トレして、朝ごはん食べてちょっと筋トレして、お昼ごはんまでのルーティーンだった毎日。
なんで、なんで？
わかんない。
え、なんで始めたかも覚えてないの？
え、もともとは健康になりたいみたいなから始めた。
あ、そうなんだ、すげえ。えら、始めなよまた筋トレーニー。
無理だよ。
なんでだよ。え、別にその筋トレーニーまで行かなくてもいいんじゃない？
筋トレーニーって何？
かからないよ、言いたいんだよ私今、筋トレーニー。
キモい。
でそっちがさ、そのキモ言葉使ってきたからさ、おもろすぎるでしょと思って今言い倒してる。その、あ、ごめんごめん、全然違う話してた。まあ、ランニングすごいね。ランニング、ランニングで聞いてくれてるの嬉しいね。曲ということで、シオンくんが謎ばかりですっていう。
じゃあ私からしてもそう、う
ん、なんでだよ、そんなことないだろ。だいぶ一緒にいるよ。新潟の高校生となぜバンドを組むことになったのかなど教えてほしいですって。
私が誘ったんですよね。
そうだよ、
私がベース始めて1ヶ月ぐらいの時に、あやねっていう名前でインスタだけで弾いてみたをやってて、顔出さずに。
中学生の時だっけ。
はい。で、最初親にも内緒でやってて、その時に叩いてみたで繋がってて、弾いてみた叩いてみたで、で、なんか。
しおんくんがあれよね、なんかドラムで叩いてみたを上げてたってことだよね。
そうそうそう。で、本当に弾いてみたとか叩いてみたでかっこいいって思う人がいなかったんですよね、正直当時も。私もなんか全然、まずベース始めて1ヶ月とかだったのにそんなこと言うなって感じなんですけど。シオンくんは本当に当時からかっこいいって思ってて、で連絡を取ってたんですよ、同い年だったから取りやすいと思う。う
ちら弾いてみたと叩いてみた頑張ってるよな、
相互フォローだったし、めっちゃ本当にかっこいいと思ってますみたいな、で同い年なんですねみたいなので連絡取ってて覚えてて、で私がで中学中3ぐらいになってバンド始めてとかいろいろあって、そのアカウントを消して、でツイッターであやこのに転生して弾いてみてを始めて今に至るんですけど、で、まあ、しのみちゃんといろいろやろうかってなったタイミングで、しおんくんからツイッターでフォローが来て、で同じアイコンだったんですよ、うん、そのインスタの中学生の時のアイコンと。
うん。
でその時に当時たまたまなんか2人でずっとユニットでやろうって言ってたんだけど、ドラムの子、男の子を入れたいみたいな、まあ、しのみちゃんが急に言ってきたんだよね。
ああ、私の話ね。そうね。なんかその、キヨンくんからフォロー来たタイミングと同じぐらいの時期に、私がユニットじゃなくてバンドでやらんって言い出して。
それはショックだった。
え、ショックだったの？
正直ショックだった。だって、当時、だから夏ぐらいでしょ、それ。
フジロックだね。
でもその時はもう2人で、でも2曲ぐらいあったやん。 もうボンブとノープリーズが出来上がってて、
うん、
でもうこれで2人でとりあえず2曲2人でリリースをもう秋ぐらいにしようっていうことになってて、目処立ってたのに、
うん、
3人でバンドにしたいみたいなことを急に言い出したから、もう私は早くリリースをしたかった早く動き出したかったけど、
うん、
めっちゃ遅れるやんって思って、
ごめんごめん、
ちょっと嫌だった
ごめんごめんでも言ってなかったよね、嫌だって。
最高のことになった、うん、
意外と言わない
んだ。焦ってたんですよね、私は。早く動きたい。そう、めっちゃ焦ってた。早く動きたいっていうのがなんかめっちゃ強くて。
まあ、でもなんか割と制作自体は多分本当はスピード感あったはずだけど、どんな形でやっていきたいかなっていうのが、私はなんかやっぱり見えないと怖くてっていうのが、なんかバンドじゃね？うちらってなっちゃったっていうのがあって、フジロックで送ったって感じがあったね。うんうん、そしたら新潟に住んでたって、私はなんかそのフジロック新潟だから、なんか新潟でバンド組みたくなってあやこのちゃんに LINE したら、でもなんかその嫌だって思ってるとかし、なんか全く思わなかったんです。なんでかっていうと、そのバンド組みたいって言ったらもうほんとその瞬間ぐらいになんかこの子はみたいな感じで送られてきたから、しおんくんのアカウントが、あ、なんかこの子がいいんだったら全然私も全然知らないけどいいよみたいになって、そしたらなんか新潟に住んでるってなって、ここにいるんじゃんってなったっていうのだけ覚えてる。
そう、本当にたまたまそのタイミングでフォローが来てたから気になってて。
すごい、いいタイミング。
DM したら向こうもなんかその時のあやねのアカウントと一致してたみたいで、あやこのとその当時のあやねのアカウントが、うん、で、私もしおんくんの今のツイッター見に行ったら、大きくなったしおんくんがドラムめっちゃ叩いてて、え、当時の DM 残ってるんじゃないかな、ちょっと待って見に行くわ。
え、アカウントあるの？
私がそのしおんくんと再会した時の DM、 その、
あ、それはあるんじゃない、
大きくなってますねみたいな
それはなってるだ
ろ、やばい全然分からへんと思うんですけど、私がベース始めて半年ぐらいの時に名前出さずにインスタで弾いてみた出してて、その時はしおんくんと相互フォローで DM とかしてました、アイコン変わってなかったのにフォロー来てびっくりしました、逆に覚えててくれたんですかとかしおんくん言ってるわ。
しおんくんもだってなんか言ってたよ、この間二人で喋ってた時に、なんかびっくりしたんですよマジでみたいな、あやこのちゃんから急にフォロー返ってきて、急に DM 来て、えって思ったけど、なんか、そんな一緒にできるの嬉しいと思って、なんか東京行ったんすよっつってた
は
ぁ、しおんくんもびっくりしたって言ってたよ、
素晴らしい。そう、めっちゃ大きくなってるって思って、
うん、
話したら割となんかしおんくんもすぐ東京来てくれて、
あれすごいと思うよ、かなり今考えても。
そうだから、その辺もぶっちぎり力も、あ、いいなって思う、いいなというか、その合う、その辺のバイブスが合う、
行動力というかね。
そう、ま、無理はしてくれてるんだろうけど、
組みませんかってなった時に、
でもさ、来るけどさ、うん、来るけど死ぬほど疲れてるよねあの人。
え、そうね。で、まあ、こっち、そうで、なんか、ちょうどその、3月末というか、4月のタイミングで、だから大学に入るタイミングで、東京来るっていうのも言ってたから、めっちゃちょうどいいかもねって、なって、うん、いや、なんかあとはもう、私は本当に、ツイッターでドラム叩いてるプレイとか、あと音源に入れてくれたドラムとか、うん、しかドラムの情報はなくて、でもなんかめちゃかっこよかったから、かっこいいし、まああとあやこちゃんがね、その心許せる人っていうのを、私がこの人はこの人はってやれる自信もなかったから、
うん、
あやこちゃんが決めた方がいいよと思って。
なるほど。いや、それは確かに私も本当にすごいと思う。しおんくん、はい、しおんくんとはこんな感じです、はい
しおんくんにだから来てもらわないと。
しおんくん来て、早く。
わかんないから。
早く来てください。
そうですね。しおんくんと出会ったのも、その同じおじや屋さんだから、その。
出会ったのは違うよね。しおんくんと初めて会ったのはそこだよね。そこにしたよね。
あ、そうそう。初めて会ったのが。私はでもそこ。
プリン食べたい。
そうそう。まあ、鎌倉おじやと言っても良いのではとも思うし、なんか。さあ、そう、しおんくんに入れてもらいたいねっていう感じもありますね。そろそろ。
はい。ラジオネーム、ポンデリングさん、メッセージありがとうございました。
はい、続いてラジオネーム、ゆっぽんさん。 あやこのさん、ましのみさん、こんにちは。ウルブズグルービーの曲、学校に行くときとか寝る前とかに聴いています。私は高校の軽音部でシンセを弾いています。女子だけでギタボ、ベース、ドラムの4人バンドを組んでいます。なるほどね。ギターボシ、ベース、ドラム、シンセ。いいね。今年高3なので、秋の文化祭に向けてそろそろオリジナル曲を作ろうと思っているので、曲作りの話を聞かせてほしいです。うちらは iPhone でガレージバンドにそれぞれ演奏データを入れて、それからパソコンで並べて整えて入れ直してみたいなやり方をしています。曲にもよると思うけど、歌詞からなのか、曲からなのか、あとライブするときのことも考えなきゃなので、コーラスどうしようとかも迷ってます。先輩、アドバイスください。泣き泣き泣き。だって、
ゆかもんさん。わしのみちゃんですよ。
曲作り？曲作り、でももう作ってるって言ってるよ。すごいね。iPhone でガレージバンドにそれぞれ演奏データを入れて、並べ替えてみたいな。曲によるけど、歌詞からなのか曲からなのかって書いてある。
わしのみちゃんは歌詞からのイメージ。
そうだね。で、まあ曲によるんだよね、マジ。これが、なんかその、ロックは、私ロックの一番嬉しいところは、割とその感情的な部分を受け止めてくれる音楽だと思ってるんだよね。だから、歌詞から割と感情的になりながら作れるのがロックで、僕は歌詞から行くこと多いし、歌詞とメロから行くこと多いし、もっとダンスミュージックっぽい、その、よりなんかグルーヴに重きを置く方向性だと、トラックからっていうか、まあだからメロの部分とかビートの部分から作っていくことも多いんだよね。だからまあウルブズグルービーはそういった意味で言うと割とその中間にいて曲によって違うんだけど作り方が。
確かに。
だからどういう曲作りたいかにもよると思うよね。なんか割と踊れる感じの曲作りたいなら多分ドラムとベースとコードみたいなところから作ってた方がもしかしたらやりやすい。で、言葉ははめていくみたいな方がやりやすいかもだし、メッセージ性のあるものを作るんだったら歌詞からのやりやすそうですよね。と思います。
なんか最近、ていうか最近っていうか、ほんま曲作り的なことを全然ちゃんと自分一人で完結させたことがないんやけどさ。
うんうん。
なんかサンプリング的なのほんまに興味あんねんけど、ましのみちゃんってどんぐらいやったことある？
どんぐらいやったことある？サンプリングはその、本当に、なんていうの？クラシカルに、そのレコード、昔のレコードからサンプリングしてみたいなこと、う
ん、レコード、既存曲を。レコードとかじゃなくても、そう、既存曲とか、なんか、もともとある曲の一部を引っ張ってきて、そこから派生させるみたいな。
ああ、いやね、なんか、これはもう普通に割とあれなんだけど、遊びでは、なんか、この曲、リミックスして遊ぼうぜ、みたいな、の、あるけど、
うん、
リリース、さ、その、
うん、
めっちゃリアルなところで言うと、権利問題ある。
うん。
だからなんか、あれだよね、本当に権利がもうない感じのやつとかだったらいけんのかもけど、リリース上は怖いなと思って、
なるほどね、
既存曲を、取るっていうよりかはどっちかっていうとなんかいろんな音とかを持ってきたりはするかも、うん、なんか
なるほどね、
そう録音してみたいなですね。そんな感じなんでやってんのサンプリング。
やってない。なんか、
うん、
最近めっちゃ興味ある。なんかもうずっとぐるぐるしてる好きな音楽も結局なんか結局言葉だよなってなったり、
うん、
いや結局コード進行だよなってなったり、いや結局なんかもう曲の展開だよなってなったり、いやもう結局なんかもう音遊びだよなってなったり、もうなんかずっともうそれをもう一週間レベルでぐるぐるしてる。
ああ、でもなんか好きなポイントを全部取ってったらいいんじゃないのとも思っちゃうけど、てかまあ私はそうってだけなんだけど、なんか、
うん、
この曲のこういう言葉遊びは好き。この曲のこういう音遊びは好き。この曲のこういう感じのコードの、なんなら全然変わんない3、2コードとかしかないけど、こういうの好きとか、なんかそういうのの なんか自分の好きの詰め合わせが、好きの詰め合わせが多分なんか作曲っていう作業な気もするから、うん、なんかどっかだけっていうよりかは、割と全部ちゃんと取っちゃってもいいのかなとも思うけどね。でもあれよね、そのウルフズの曲作ってても、この曲は歌詞方向かなみたいな曲とか、この曲はビート方向かなみたいな曲とか、割とあるよね、そのグラデーションが。なんか、コーラスだって、まあ、全部適当にやっちゃえばいいんじゃない、でも。なんかその、緻密に、いやなんかリリースするとかだったら、緻密にめっちゃ組んでいくのもいいかもだけど、どっちかっていうとさ、なんか文化祭でやるとかだったら、もう楽しく、めっちゃ自分たちが超気持ちよくできるのが、でも一番な気がして、ライブとかだったら。だそれで言うと、もうもしかしたら一曲ぐらい挑戦的になるかもだけど、そのもうデモを誰かが作ってて、歌詞とメロと弾き語りぐらいのやつ作ってて、こんな感じでって送ったやつを、もうスタジオでせーので合わせて、でコーラスもなんか、これここ私ハモりますみたいな、これここ僕あ私なんとかしますみたいなして組んでくみたいなやつがあっても、なんかライブっぽくなっていい説もあるし、せっかくだからいろいろね、うん、そのガレ版で組んでくみたいなのもスタジオでやるみたいなのも試してもいいかもなって思いました。文化祭なら、文化祭とか楽しそうな感じかな。ということで、ラジオネーム日本さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。鎌倉のおじやではリスナーのあなたのメッセージを待っています。今日みたいな初音はツイッターでハッシュタグかまおじでツイートするか、鎌倉のおじや @gmail.com までメールを送ってください。
ノーチャイムヒアやジャンキーメイのメッセージもお待ちしております。
来週も楽しみ。しおんくんは来週から来れるか、再来週からか。
そうね、そんな感じだもん多分ね。
説得しましょう。
ウィス
日曜の昼にハッとするおじやみたいな番組、鎌倉のおじや、お相手を引かないベーシストのあやこのと、
低気圧でしんどいマシのみでした。
バイバイ。
バイバイ。